はい、ウィークリー神谷をお聞きの皆さん、こんにちは。朝市春です。今日も神谷さんに引き続きお話を伺っていきたいと思います。神谷さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ここまで前回はね、メディアのお話なんかをしていただいたんですけども、まあ、神谷さん YouTube をね、もう始めて十何年経ってますけども、まあ、そのね、始めたきっかけのお話なんかも、CGS ね、始めたきっかけのお話なんかも伺ってきましたが、結構 CGS の中では特にテーマとしてすごく多く挙げてるのが歴史のお話ってかなり多く取り上げてますよね。
はい、そうですね。
専門家もお呼びして。
歴史が半分ぐらいですね、全体
そうですよね、
の。
圧倒的に多いですよね。
そうです。
これはやっぱり神谷さんの中で、この歴史、正しい歴史というか、まあ、歴史の真実というか、そういったものをこう皆さんに届けたいっていうところのすごく思いがあってのことだと思うんですけど、今日はちょっと歴史をテーマにお話ししていこうかなと思います。
はい。
はい。まあ、じゃあ、そもそも神谷さん、かなり歴史の勉強会って今もね、たくさんやられてたりしますけど、この神谷さん、歴史認識をこう皆さんにしっかりしてもらうというか、歴史をちゃんと学んでもらうということの必要性、大切さみたいなところって、どんなことを思って、まあ、そういう今発信をしたり活動したりってされてるんですか？
はい、そもそも歴史を知らない人間に未来は考えられないっていう前提が僕の中にあって、
歴史を知らない人間に未来を考えられない。
そうです。はい。で、みんなが歴史の勉強っていうのはですね、学校でやった歴史の勉強をすぐ思い出して、
そうですね。
ね、何年に誰が何したとかを書くんでしょうと、で、いっぱいいろんなカタカナとか漢字の名前を覚えるんでしょうと。
もう暗記科目っていうイメージしかなくて。
はい。
うん。
まず、それが全部間違いです。
はい。嫌いで
まし
たもん、私。
あ、
歴史大嫌いでした。
歴史っていうのはですね、まあ、英語で書いたら、ヒストリーですよね。
はい。
ヒスの頭はまあ男性って意味なんですけど、
うん。
はい、ひ、あの、ストーリーなんですよ。イズ
う
ストーリーなんで、要は人類の物語なんですね。
んうん。うん。
で、何のために物語を学ぶかっていうと、過去の先人たちがどういう思いで何をやってきて、なんで成功して、なんで失敗したのかっていうのを学ぶことによって、これから自分たちがどう生きていくかを考える、そういう学問がヒストリーなんですよ。それで、まず日本の学校の教育は、その歴史がヒストリーになってないんですね。
はい。
本当に皆さんが思ってらっしゃる暗記科目になってて、あれはだから逆に言うと歴史じゃないんですよ。ただ、あ
な
れは
る
ク
ほ
イ
ど。
ズです、僕に言います、クイズ。はい、
確か
クイズ
に。
やってるだけね。
全
は
然
い。
流れとして私たちの頭の中に入ってきてないですもんね。歴史って全部つながってるはずじゃないですか。その瞬間瞬間の、こうね、つながって積み重ねたものがあって、それこそ今の日本につながっているんだけど、全部それがこう分断されて、なんか覚えさせられてしまってますよね。
そうですね。だから僕、よく政治家になりたい若者の相談とか受けるんですけど、政治家になるにどうしたらいいですか？僕は最初に言うのは、とにかく日本史と世界史というか、まあ世界の歴史ですよね。で、別にその縄文時代まで行かなくてもいいから、とにかくこの500年間の世界と日本の歴史をパラレルに捉えながら学び直してくださいと。歴史認識がない人間は政治をやってはいけないということを僕は言いますね。え、なんで政治家なのに歴史学ぶんですかっていうから、いや、だから政治っていうのは人が生きる社会をどう構築していくかということなんだと、みんなが幸せになるためにね。それなのに、その過去の事例を全く知らない人間が、今の自分の浅はかなで、例えば20年30年ぐらいの人生経験の中で、そんなものをですね、考えようがないと。で、しかも、じゃあどうやって世界を捉えてるのかっていうと、テレビとか新聞とかを見て、今世界はこうなってるみたいなことを浅はかに考えてるやつがほとんどなんですよね。
知った気になっちゃいますよね、つい。
そう。だから今だったら、例えばウクライナの問題とかやってますけど、あれもですね、ロシアの歴史をちゃんと遡ってみないと、プーチンが言ってることすらわからないんですよ。で、日本は、これも歴史ですけど、アメリカにね、アメリカとイギリスに77年前戦争で負けているので、日本のメディアはもうアメリカに乗っ取られてるんですよ。だからアメリカとかイギリスの都合のいいことしか言わないので、はい、ロシアの側のニュースっていうのは流れないんですね、日本では。
そうです
別に
ね。
僕は、だからって、これ言うとすぐロシアの肩を持つのかっていうバカがいるんだけど、まあバカとか言っちゃいますけど、違うんですよ。アメリカとかイギリスの言い分も聞きゃいいですよ。でも、ロシアの言い分も聞かないといけないわけ、我々としては。
今それが入ってきてないですからね、私たちの
そう。
耳には。
そうなんです。で、両方聞いて、どっちに言い分が、どっちもまあ言い分あるわけですよ。その中で、 まあ、プーチンはここまでは良かったけどこれはやりすぎだよねとか、バイデンたち煽ってるよねとか、でその裏にそのエネルギーの問題とかお金の問題とか全部絡んでくるわけですよ。それがなんか単になんか戦争をすることはダメなんだと、
はい、
だから戦争を仕掛けたプーチンは悪いやつだと、
うん、
だからみんなで非難決議を出して袋叩きにするんだと、
うん、
いうそういう論調なんですよ、メディアはね、
うん、
でもうテレビに出るような指揮者とかもみんなそういうことしか言っちゃいけないから、
はいはい、
だからロシアにも言い分あるよねとか言っちゃダメなんですよテレビで、
うん、
うん、けどなんでそんなことになってるのかっていうことも結局歴史を学ばないとダメ で歴史っていうのはその古いなんかそのローマ時代とか縄文時代のことを言ってるわけではなくて、僕が言ってるのは近現代史です。ここ500年、まあ、500年でも頭に入らねえわっていう人はですね200年です、
うん、
はい、この200年間ぐらい1800年代からこの2022年までの間の222年間、
はい、
いいじゃないですかちょうど222で、
はい、
ね、222のこの間の世界の出来事ぐらいはですね、
うん、
はい、学んで、あ、今自分たちが生きてる社会はこういう風になってるんだなと。基本的にこういうことは僕は女性のための社会学セミナーでもずっとお母さんたちに言ってきましたけど、あの、まあ、言葉悪いですよ、言葉悪いけど、まあ、これデイリーカメラだからはっきり言うとですね、
ウィークリーカメラね、
うん、あの親がバカだと子供もバカになるので親がちゃんとその状況把握をきちっとやっとかないといけないよと、
うん、
いうのが、まあ、僕が一番言いたいことなんですよ。それには、それにはこの200年ぐらいの世界の歴史、結局その中に全部入ってるんですよ。例えばお金の仕組みとか、
うんうん、
ね、食料のこととか、
はい、
食料健康のこと、医療ね、食料医療、
はい、
それから、軍事、ね、政治経済、ね、教育、はい、全部入ってるんですよ、
うん、
だからそれを知らないでなんか子どもの教育どうしたらいいかってググってますとか意味ないのそんなの、
うん、
うん、あの背景が分かってないんだから。
そうなんですよね、うん、
背景を全部理解した上で、うん、まず知識のこう土台を作らないといけないわけですよ。それが歴史なわけ、うん、いいですかね、
うん、
でその上に、その、まあ、自分の主義主張とかもあったりしながら、それで世の中 の情報を取って、あ、今こういうふうに世の中動いてるなとか、あ、こっち行ったら危険だなとかしながら自分の立ち位置を決めないといけないのに、日本人はまず知識の土台がない、教えてもらっていない学校でね、はい、うん、で当然自分の意思も明確ではない、主義主張も明確ではない。だからどうなるかっていうと、周りの人を見るかテレビを見るかしてみんなが言ってる方向についていくしかないんですよ。
うん、
けど本質的に本能的になんか不安だなとか、これでいいのかな、どうしたらいいのかなと思ってまたそこでググるんだけど、ググって出てくるものは誘導するものだけで本質的なことは何も出てこないので、
情報操作された情報しかググっても出てこないっていうからね。
そうだからよっぽどね、はい、だから自分の知識の土台があれば、うん、ググるキーワードが変わってくるわけですよ。
そうですね、
うん、でそういうキーワードを見つけ出すことができれば、うん、ある程度の情報にはネットでもたどり着けるんだけれど、
うん、
そもそもそのキーワードを何入れていいかが分かんないから、
確かに
っていうことですね。だから皆さん、その三層構造だと思ってください。まず歴史があり、その中での自分の人間としてのこう軸っていうか考え方、指揮主張があり、
はい、
その上にこう日々流れてくる雑多な情報があるわけで、テレビとか、うん、ね、周りの友達から聞いた話とかインターネット調べたこととか、けどその土台がない上でその一番上層のところだけをやってても、もうね、いいように誘導されるだけです、
うん
うん、
まあ、逆に言えば、だからその土台を作らせたくないわけですよね。
そうです、
うん、
はい、だからコントロールするには歴史を奪えばいいんですね。
なるほど、
うん、でその主義主張を奪うには神話とかを奪えばいいんですよ。
うん、
うん、要は日本人のアイデンティティを崩せばいいんで、でそれいつやったんですかって言ったら1945年から1952年までの間の6年8ヶ月の占領期に全部それをやったわけ、うん、でなんでそうそれやったんですかって言ったら、日本人をコントロールしやすくするためって書いてあるわけです。
まあ、逆に言えば、それを今そこさえ掴んでしまえば簡単にコントロールできるし、今まで日本人がこう我々の支配にかに、ね、できなかったのは、結局そういうものの土台がすごくしっかりしてたから、
そうです、
手こずったと。
そうです、
いうことが彼らは分かったということですよね。
そうですね、
はい、なるほど。そこに、まあ、神谷さんは 目をつけてというか、そこが重要なんだということを、まあ、もう分かった、痛いほど分かったから、 じゃあそこで自分のメディアで、それを一般の、ね、メディアでも流さないし、学校でも教えてもらえないんだったら、それをこうどこで伝えたらいいんだろうということで自分のメディアを作って、まあ、特に歴史に力を入れて、まあ、発信をしてきたと。で、今に至るという、そういう感じなわけですね。
はい。
はい。ということで、まあ、歴史を学ぶことの必要性と、まあ、重要さ、亀さんがね、その歴史になぜ重きを置いて、まあ、活動してきたっていうところまでを、じゃあ今日はお話をいただきました。はい。はい、ではまた次回よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい。